お聞きいただきありがとうございます。プレプリどんどんます .np です。2026年9月4日のます NP カテゴリから計29本の論文をお届けします。1本目はシューズアンさんによるアンアッパーバウンドフォーアンエクセプショナルオートモフィズムグループ例外的な自己同型群の上階です。この研究ではある種の積化図体における幾何学的な自己同型群の大きさを決定することに挑んでいます。具体的には正表数の世界で定義された特定の形を持つ積化図体を考えています。以前B連さんたちがこの群にはある一定の大きさの部分群が含まれていることを示し、群の全体の大きさはこの部分群とちょうど一致するはずだという予想を立てていました。ズアンさんはこの予想を証明するために群の大きさがそれ以上にはならないという上階を厳密に導き出しました。これにより予想されていた大きさが正解であることが確定したわけです。複雑な数式が絡み合う積化図体の世界でここまでぴったりと大きさを特定できたのは非常にすっきりとした快感がありますね。2本目はガブリエル・ゲデスさんとリカルド・マシャドさんによるパーフェクトナンバーズ・ウィーファリック・プリムズ・アンド・ザ・ソリューションズ・オブ・2の N 乗常に等しいに、モッド N、完全数、ウィーフェリック素数、および2の N 乗が N を法として2と合同になる解です。この論文では、二項係数と2の累乗が関わる特定の合同方程式について探求しています。もともとは、二項係数の性質から素数を1位に特定できるかというウォルステンホルムの逆問題への興味から始まった研究だそうです。著者たちは全ての素数で成り立つ方程式をあえて合成数の中でも満たすものがないかを探しました。そのために理論的な枠組みを構築し、2の累乗と基礎数の積で表される数の条件を明らかにしています。特にその素数が特定の二項式を割り切るか、また二進展開したときに1がいくつ含まれているかという点に注目しているのが面白いですね。さらに、計算ソフトの政治マスを用いて効率的な探索アルゴリズムを実装し、これまで知られていなかった8つの新しい解を発見しました。特筆すべきは、すべての多摩完全数がこの方程式の解になることを証明し、さらにウィーフェリック素数との密接な関係も導き出した点です。メルセンヌ素数や完全数といった数論の有名人たちが一つの式で美しく結びついた快感がある論文だと思います。結果としてほぼ全ての基地の解を理論的に説明することに成功しました。3本目はクリストファー・ルツコさんによるポイッソニアンペアコレレーションズフォーザスリーパーティクルサザーランドモデル、三粒子サザーランド模型におけるポアソン的なペア相関です。この論文では量子力学的な相互作用がある系においてエネルギー順位の間隔がポアソン分布に従うというベリータボールの予想を数学的に証明しています。これまでこうした統計的な性質は数値計算では見られていましたが、厳密な証明は相互作用のない単純な形に限られていました。そこに反発し合う3つの粒子が円周上にあるというより複雑なサザーランド模型を持ち出したのが非常に挑戦的です。著者は全運動量を固定して重心エネルギーを取り除くことでスペクトルの問題を不均質な二次形式の問題へと落とし込みました。ここで平多関数やラトナーの理論、さらにはヤコビ群上のアフィンホロサイクルという高度な道具を駆使して証明を組み立てています。特に相互作用の強さを表すパラメータがディオファントス条件を満たす必要があるという点に数論的な厳密さを追求する姿勢が強く現れていますね。結果としてこの模型のスペクトルがポアソン的なペア相関を持つことが示され、物理学的な直感が数学的に裏付けられました。4本目はルイ・ウェンドンさんとドロン・シャフリールさんによるスコレム・マーラー・レヒーン・リングス・オブ・ポジティブ・チャラクタリスティック アショータープルーフ&アマルチディメンショナルゲネラリザチオン正標数の間におけるツコレムマーラーレフ定理より短い照明と多次元への一般化です。この論文では線形回帰数列の 0.集合について記述するスコレムマーラーレフ定理を扱っています。標数ゼロの体における古典的な定理は計算不可能な側面がありますが、正標数の間では 0.集合の構造をより具体的に計算できるため、そこに注目しています。まず著者たちが以前に出した結果に対してより簡潔で初等的な証明を提示しています。以前はオートマトン理論などを用いて複雑に証明していましたが、今回は内部表現というヘンゼルの持ち上げの線形指数関数版のような巧みなテクニックを導入しています。この手法で 0.集合を分解して整理する流れは非常に鮮やかで驚かされますね。さらにこの定理を多次元へと一般化しました。多次元の線形回帰数列の 0.集合が計算可能な P 正規集合の共通部分として表せると証明しています。この結果を使えば正標数の間において2つの線形回帰数列が共通の値を持つかどうかを判定できるため、実用的な側面も持っています。複雑な回帰数列の挙動を多次元的な視点からきれいに整理しきった素晴らしい研究だと思います。5本目はアマリア・ピサロ・マダリガさん、エドガルド・リケルメさんによるファクトリゼーション・パターンズ&フィールズ・オブ・デフィニション・オブ・エルトルション・ポインツ・オン・ザ・ジェイコビアンズ・オブ・ジーナス3ハイペレリプティック・カーブス主数3の超楕円曲線のヤコビ多様体における L ねじれ点の定義域と因数分解パターンです。この論文では有限体上の主数3の超楕円曲線のヤコビ多様体においてL ねじれ点のガロア軌道がどのような定義域を持ち、どのように因数分解されるのかを詳しく調べています。背景にあるのは点数を数えるためのアルゴリズムを効率化したいという切実な願いです。ねじれ点を見つけるには補助的な多項式を因数分解する必要がありますが、その計算量は定義域の次数に大きく左右されます。そこで著者たちはフロベニウス斜像がねじれ点にどう作用するかを分析し、ジョルダン標準形などの手法を用いてガロア軌道の構造を明らかにしました。特に驚くべきは L が5以上の時、定義域の次数が L の6乗マイナス1で抑えられるという新しい状態を証明したことです。これまでの予想よりもずっとタイトな境界が見つかったのは計算幾何学の視点からも非常に大きな前進だと言えます。さらにこの理論的な限界が実際に達成される具体例まで提示しており、議論の説得力が抜群です。この成果によって暗号に使う曲線の構築や点数計算がより効率的に行えるようになるでしょう。6本目はフイダンさんとエイドリアン・バシュさんによるオンリフティング・レプレゼンテーションズ&アクションズ・オン・カーブス・オブ・ザ・メタサイクリック・ブラップス C の P の S 乗 C の M、メタサイクリック分 C の P の S 乗 C のメートルによる表現と局面上の作用の持ち上げについてです。この論文では正標数の世界から標数ゼロの世界へある種の群の作用をどうやって持ち上げるかという難しい問題に挑んでいます。もともとこの分野ではオブス予想という持ち上げを妨げる要因は特定の障害だけであるという説がありました。ところが過去の研究では別の障害があるように見え、この予想は間違っているのではないかと言われていたんです。でもここからが面白いところで、著者のお二人は緻密な分析によって以前に指摘されていた障害は実は消えてなくなることを証明しました。つまり過去の説を正してオブス予想を強力に後押ししたわけです。もちろんP が奇数でメートルが偶数の場合にだけ現れる新しい障害も見つけ出していますが、全体としては多くのケースで持ち上げが可能であることを示しました。代数幾何学の複雑な構造を一つ一つ紐解いて過去の誤解を解いていくプロセスには研究者としての強い執念と誠実さを感じますね。 結果として多くの作用が票数ゼロへ持ち上げられることが分かり、理論的な視界がパッと開けたような快感がある論文でした。7本目は志尊修さんによるレプレセンテーションデフェクツ&キャセルズパイリングス4コングルエントナンバーカーブス合同数曲線における表現欠損とカッセル対合です。この論文では合同数曲線という数論的にとても重要な対象について2つの異なる視点を結びつけています。1つは3変数の二次形式がどれだけの数で表現されるかという解析的な視点、もう1つはカッセル対合という代数的な不変量を使って縦シャファレビッチ群の中にある障害を測る視点です。一見すると全く別物に見えるこの2つが実は同じ二進的な障害を検知していることを証明したのがこの研究のすごいところです。具体的には正規化された表現欠損の玉木がカッセル行列のプファフィアンと一致することを示しました。特に順次セルマー群の次元が4になるケースでは表現数や類数、剰余記号を用いた具体的な合同式まで導き出しています。解析的な表現数から代数的な効果不変量までを1本の線でつないだことで L 関数の中央値と群の構造という数論の核心部分に迫る見事な橋渡しを実現しています。8本目は飯里さんによるリゾルビングアコンジェクチャーオンパーミュテーションポリノミオルズオーバー F の2の N 乗2の N のりこの元を持つ2票数の有限帯上の置換多項式に関する予想の解決です。この論文では2票数の有限帯における置換多項式という入力と出力が1対1に対応する特別な多項式について研究しています。特にトレース関数を含む特定の形式の関数に注目していて、ある指数が1か3の時にだけ置換になるという以前からあった予想を証明しました。証明のやり方がとても緻密で、2つの異なる入力が同じ出力を出してしまう衝突方程式を立て、それが解を持たないことを示しています。方程式を2次方程式に変換し、相関の中での係数を分析したり、整数の二進展開を利用して矛盾を導き出したりする手法をとっています。結果として N が2より大きい場合、指数が1か3の時にのみ置換になることが完全に証明されました。数値的な根拠しかなかった予想に数学的な決定打を与えた快感がある論文ですね。この成果は符号理論や暗号理論といった実用的な分野でも非常に重要な意味を持つはずです。9本目はフランチェスコ・コルデッダさんによるオッドデノーミネーターズ・イン・ザ・ロンリー・ランナースペクトラム・フォー・シックス・スピーズ6つの速度における孤独なランナースペクトルの奇数分母です。この論文は異なる一定の速度で走るランナーたちがいつかは他の誰からも一定以上の距離を置いた孤独な状態になるという孤独なランナー予想について研究したものです。特にランナーが6人の時に最大孤独度の分母が常に奇数になるという興味深い現象に注目しています。著者は相対的な孤独なランナースペクトルの理論を用いて問題を2次元の部分トーラスの解析へと落とし込みました。パラメータ平面を円錐や直線に分解して最大孤独度を線形形式で表現するという緻密なアプローチをとっています。計算には正確な有理数演算が使われており妥協のない姿勢が伝わってきますね。結果として6人のケースではごく一部の例外を除いて最大孤独度の分母が奇数になることが理論的に証明されました。一方でランナーが5人の場合にはこのような奇数分母の特異な現象は見られないことも示しています。経験的なデータから得られた不思議な傾向を数学的な証明によって見事に解き明かした快挙と言えるでしょう。10本目はアンドレイ・ドゥジェラさんによるプライムパワーディオファンティーンタップルズ素数べきのディオファントス集合です。この論文では任意の2つの要素の積からある数 N を引いたものが 常に平方数になるような正の整数の集合について研究しています。特に N が素数のべきである場合に注目しているのがポイントです。これまでの研究では N が素数の場合はサイズに上限があることが分かっていましたが、素数のべきになると解析がとても難しくなります。そこで著者はどの要素も素数 P で割り切れないという還元された集合という考え方を導入しました。ここで要素が急激に大きくなることを示すギャップ原理という手法を使っているのが非常に巧みです。特に注目したいのがトーリック消去証明書という独自の道具を開発した点です。線形代数の基礎的な手法を用いて従来の消去法が使えない壁を突破しています。さらにヤコビアン証明書や有理区間演算まで駆使して多項式がゼロにならないことを証明しており、徹底したこだわりを感じます。結果として還元された集合の要素数は31個未満であり、一般的な集合でも最大32個までであるという素数や指数の大きさに依存しない絶対的な上限を導き出しました。オープンプロブレムに見事に答えを出した非常に強力な成果と言えますね。11本目は金子正信さんと桑田正人さんによるザクライン V バックスラッシュエルセプティック2ディビジョン&モジュラーファンクションフィールズオブレベル14クラインベリュ7次曲線二分点およびレベル14のモジュラー積数体です。この論文では次数7の楕円正規曲線であるクラインベリュ7次曲線に注目し、その二分点の幾何学的な性質を詳しく調べています。目的はこの曲線の幾何学とレベル7からレベル14へのモジュラー積数体の移行を具体的につなげることです。具体的にはこの曲線上のゼロではない3つの二次ねじれ点に注目しています。これらの点からレベル7のモジュラー積数体上の3次方程式が導き出されることを示し、さらに7次定多関数を使うことでその方程式の根を具体的に特定しています。この3次方程式の分解体がまさにレベル14のモジュラー積数体になるという結論を導き出しました。解析的な定多関数を用いて二分点の根を書き下ろすというアプローチは、幾何学的な構成と解析的なモジュラー形式の理論を見事に橋渡ししていて非常に鮮やかです。またこの過程で現れる種数1から5までの様々な中間的な曲線についても記述されています。レベル14のモジュラー曲線は一般的に知られていましたが、それをクライン4次曲線の親戚であるこの7次曲線の二分点問題として統一的に捉え直した点がこの研究の大きな貢献と言えますね。12本目はジャンタオリさんによるザ・デリブド・セット・オブ・マルチプル・スター・ポリロガリスムズ多重スターポリログの到来集合です。この論文では単位円上の多重スターポリログという関数の幾何学的そして位相的な性質について深く掘り下げています。もともと多重ゼータスター値の到来集合が半直線になることは分かっていましたが、著者はこれを2次元の複素数平面へと拡張しようと試みました。アプローチがとても巧妙で、シフトした多重スターポリログを導入し幾何関数論の道具を駆使しています。特に関数を確率速度と結びつけて異なるインデックスを持つ曲線同士が交わらないことを証明した流れは見事です。結果としてインデックスの集合と複素半平面の間に同層写像が存在することが示されました。さらに円分多重ゼータスター値という特定のクラスが開半平面の中で加算中密な部分集合を形成することが分かりました。これによりこの家族の到来集合は平半平面に一致するという結論に達しています。任意の点を円分多重ゼータスター値で近似できるという構成的な原理は実験数論における数値的な研究にかなり役立ちそうですね。13本目はヘンリック・バッハマンさんと菅野隼人さんによる ザ・ SLE アルゲブラストラクチャーオブマルチプルアイゼンシュタインシリーズ、多重アイゼンシュタイン級数の SL2 代数構造です。この論文では多重アイゼンシュタイン級数が作る代数が SL2 代数という特別な構造を持っていることを証明しています。これは純モジュラー形式の代数に見られるような特定の交換関係を満たす3つの導関数を備えているということです。研究の大きな動機は多重ゼータ値の重みに関する予想を解決することにありました。異なる重みの間に線形関係がないという予想は長年の課題でしたが、著者たちは多重アイゼンシュタイン級数が重みによって次数付きになっていることを示すことでこの問題に切り込みました。解析的な手法がとても巧妙で、特に移動格子順序を用いた新しい評価式を導入して変数が無限大に近づく時の挙動を分析しています。この地道な計算によって多重アイゼンシュタイン級数の空間が重みで次数付きであることを突き止め、異なる重みの級数が線形独立であることを証明しました。さらにこの次数付き代数が多重ゼータ値の Q アナログの次数付き代数と同型であることも明らかにしています。数論における異なる世界を橋渡しして次元に関する予想を解決した点は非常に鮮やかなアプローチだと思います。14本目はニコラス・スワンソンさんによるスーパージンガラーエリプティックカーブスウィズアウトインセパレーブルスモールデグリーエンドモフィズムズ、非分離な定時数自己純動形を持たない超特異楕円曲線です。この論文では超特異楕円曲線からそのフロベニウス鏡薬へのアイソジェニーの最小次数について深く掘り下げています。この値は自己純動形間を計算する暗号アルゴリズムにおいて非常に重要な役割を果たします。著者はこの最小次数が理論上の上限に近い場合に共数である素数がどのような性質を持つのかを詳しく分析しました。ここでのアプローチが非常に巧妙で、曲線の存在問題を正定値の整数3変数2次形式の問題に変換して解決しています。3次元におけるボロノイの完全形式の理論を駆使して最大に近い形式を分類するという手法には職人技のようなこだわりを感じますね。結果として任意の正の整数の集合が無限に多くの素標数においてこの最小次数として現れることを証明しました。さらに上限に完全に一致する特殊な素数を定義し、それが特定の9つの3次多項式で表されることまで突き止めています。またほとんど全ての素数において実際の値と上限との間にはある程度の開きがあることも分かりました。理論上の限界がある一方で実際にそこに到達する素数はかなり稀であるという数学的なギャップが浮き彫りになった興味深い研究です。15本目は MP テジタさん、SN ファティマさんによるオーバーコラードパルティシオン系タップルズレストリクティドバイパリティオブザパーツ、部分の玉木によって制限されたオーバーカラー分割の傾向組です。この論文では分割という数論のトピックをさらに発展させて、偶数の部分には M 色、奇数の部分には N 色という色付けを行い、さらに最初の出現に上線を引くというかなり凝った設定の分割の組を研究しています。著者たちはこの複雑な設定から得られる関数の性質をモジュラー形式やヘッケサ要素といった強力な道具を使って分析しました。特に2や3、5といった素数で割った時の余りが一定になるといういわゆる合同式を次々と導き出しています。驚くべきはある種の素数においてほとんど全ての係数がその素数で割り切れるという密度が1になる結果を示した点です。これだけ複雑な色のルールを盛り込んだのに最終的に非常にシンプルな周期性や規則性が現れるのは数論の奥深さを感じますね。最後には計算機による検証から5や7、11を法とする新しい予想まで提案しており、今後のさらなる展開が期待される内容となっていました。 16本目はマユレ・シュロンデさんによるアリスメチック・プロバビリティ・メジャーズ数論的確率速度です。この論文では複素平面上のコンパクト集合における数論的確率速度というちょっと不思議な概念について研究しています。これはある種の代数整数のガロア共約がどのように分布するかという極限から現れる速度なのですが、これをどうやって特定するかが大きな課題でした。もともとある速度が数論的確率速度であるためには整数係数の多項式すべてに対して無限個の不等式を満たす必要があるとされていました。でも無限個もの条件を一つずつチェックなんて現実的に無理ですよね。そこで著者は対数ポテンシャル論やグリーン関数といった道具を駆使して、この膨大な条件を有限のチェック項目にまで絞り込もうと試みました。特に平行速度や調和速度を組み合わせた特定の速度の集まりに注目したことで、なんと条件をわずか2つの具体的な条件まで減らすことに成功しています。さらに端点が整数の平区間のようなケースではその両端だけを確認すれば良いという非常にシンプルな結論を導き出しました。無限の壁を突き破って計算可能な形にまで落とし込んだ手腕には実用性を重視する情熱を感じますね。17本目はエミル・エライ・カラビークさんによる The Graphs SL2F13&SL2F19 Argaloa Over Q群 SL2F13 と SL2F19 は有利数対上のガロア群であるです。この論文は逆ガロア問題という数論の大きな謎に挑んだものです。具体的には有限群が有利数対上のガロア群として実現できるかを探る研究で、今回は特に SL2F13 と SL2F19 という2つの群に注目しています。実はこれらの一歩手前のプロジェクティブな群はすでに解決していたのですが、今回の群はパリティの問題があって実現するのがとても難しいとされてきました。そこで著者はまずプロジェクト的な中間段階の体を構築し、そこからベーゲの判定法という手法を使って目的の群へと引き上げるという二段構えのアプローチを取りました。さらに得られた体が全て実数になるように調整するというかなり緻密な計算を行っています。特に驚いたのは13の場合には次数14の多項式を、19の場合には次数20の多項式を具体的に導き出している点です。単に存在を証明するだけでなく、実際に計算可能な多項式を提示してさらにそのコードを公開しているあたりに研究者としての誠実さとこだわりを感じますね。最終的にはこれらを用いてさらに大きな群である SL2ZP への連続的な前者が存在することも示しており、非常に密度の高い成果となっています。18本目はアンウェシュレイさんによるガロア・レプレセンテーションズ・ダミフィールド・アット・ワンプライム・ビア・レラティブ・ディフォメーション・セオリー相対変形理論を用いた一つの素数で分岐するガロア表現です。この論文では P 進整数上の分割連結還元的群においてたった一つの有限素数でしか分岐しない像の大きな連続ガロア表現を構築するという問題に取り組んでいます。これはいわゆる逆ガロア問題の P 進版のような挑戦ですね。これまでの手法ではバンリバー予想のような厳しい条件や特定の類群の固有空間が消滅していることなど素数に関するかなり限定的な仮定が必要でした。ですがレイさんは相対変形理論というアプローチを導入することでこうした制約を完全に取り除きました。面白いのが障害群が全て消えている必要はなく相対的な持ち上げ議論を用いる点です。低いレベルで消えた障害は高いレベルでも消えるという仕組みを使い、たとえ本質的に障害が存在する場合でも持ち上げを継続させることに成功しました。結果として条件を満たす任意の基礎数と還元的群に対して像が大きな連続表現が無限に存在することを証明しています。 特に一般線形群については素数の不規則性などの条件に一切依存せず、任意の次数で開いた像を持つ表現が存在することを示しました。数学的な制約を一つずつ丁寧に外していく執念のようなものを感じますね。19本目はニコラス・ロブレスさん、アレクサンドル・ザハレスクさん、ビルクツァインドラーさんによるオン・ザ・エクスポネンシャル・サム・オーバー・スクエア・フリー・インテガーズ、平方自由整数上の指数和についてです。この論文では数論の重要な手法であるハーディ・リトルウッドの演法で使われる平方自由整数に関する指数和の新しい評価法を提案しています。これまでこの種の計算では対数の平方根の指数関数という非常に扱いづらい大きな項が壁となっていました。この項があるせいで誤差を十分に小さくできず最適解に届かないもどかしさがあったわけです。そこで著者たちはキース・ブラウンの平方ふるい法をさらに洗練させるというアプローチを取りました。具体的にはフーリエ級数ではなくフェイエール種関数を用いたり、ふるいにかける素数の範囲を絞り込んだりすることで、あの厄介な項を単純な対数の類乗に置き換えることに成功したのです。この成果をある整数を3つの平方自由整数の和で表す問題に適用したところ、これまで制約があった変数の範囲を完全に取り除くことができました。単に数式をきれいにしただけでなく、実際の数論的な問題の制約を突破したという点に実用的な執念のようなものを感じます。20本目はレナチューさんによるショートキャラクター SUMS オブインホモジーナスポリノミオルズ非正自他公式の短い指標はです。この論文では素数法におけるディリクレ指標の和という数論のとても難しい問題に取り組んでいます。特に多項式が正次ではない場合や和を取る範囲が従来のバーグレスの式位置よりも短い場合にどうやって有効な境界を導き出すかという点に挑戦しています。驚くべきは多くの変数を導入することで従来の限界であった4分の1乗という壁を突破し、8分の1乗という非常に短い範囲でも有効な結果を示したことです。そのために積によるシフトという新しい手法とテーラー展開を組み合わせ、掛け算の指標和の問題を足し算の指標和の問題へと巧みに変換しています。さらに多次元のベーユ差分法を用いることで多項式の最高次項の得意点の大きさと結びつけて評価しています。特に対角構造を持つ多項式の場合、必要とされる変数の数が劇的に少なくて済む点には効率的なアプローチへのこだわりが感じられます。非正自他公式にバーグレス型の手法を適用し、この壁を打ち破った点は数論における大きな前進と言えるでしょう。21本目はプラティム・ミトラさんによるダサブ・コンベキシティ・プロブレム・フォーシンメトリック・スクエア・エル・ファンクションズ・イン・レベル・アスペクト、レベル方向における対象2乗 L 関数に対するサブ・コンベキシティ問題です。この論文は数論における非常に大きな挑戦であるサブコンベキシティ問題に取り組んでいます。具体的には GL2 のカスプ形式に関連する対象2乗 L 関数についてレベルが大きくなる方向で自明な境界を超える評価を導き出しました。手法がとても凝っていて面白いです。リューク、フリードランダー、アイワニエックが切り開いたデルタシンボル法にムン氏の同手削減トリックを組み合わせています。近似関数等式から始めてボロノイの和公式やポアソン和公式を駆使して和を二元化し、最終的にはカッツの長期化和の理論やドリーニによるベーユ予想の証明を用いて指数和を評価するという非常に贅沢な道具立てで構成されています。特にP シンコホモロジーを用いて和積み型の代数指数和を評価し、自明な項をうまく排除して平方根のキャンセルを実現させている点に執念のようなものを感じます。これにより特定の局所表現を持つ場合にサブコンベキシティ境界が成立することを証明しました。 高ランクの歩兵形式に対してもデルタシンボル砲が強力な武器になることを示した見事な成果と言えますね。22本目はGウェイスンさんによるカタランズコンスタントイズイレーショナル、カタラン定数は無理数であるです。この論文は数学の世界で長年未解決だった大きな壁、カタラン定数が無理数であるかどうかという問題に終止符を打つものです。リーマンゼータ関数の偶数点での値などは無理数であることが分かっていましたが、このカタラン定数だけはどうしても証明できず、多くの数学者を悩ませてきました。スンさんは級数表現の重み付きの素という非常に洗練された手法を用いてアプローチしています。具体的には重み付きの有限差分乗与行列を構築し、それがフルランクであることを証明した上で、コーシービネの公式を使って行列式を分解するという緻密な構成をとっています。さらに素数のべき乗に関する局所的な飽和定理を適用し、最終的に矛盾を導き出すことで、カタラン定数が有理数であると仮定すると、ある正の整数が1より小さくなるという不可能な状況が起こることを示しました。特に驚いたのが、この証明が人工知能との膨大な対話を通じて開発されたという点です。既存の手法では行き詰まっていたところを、適切な重みというアイデアを導入することで突破口を開いたというのは、現代的なアプローチで本当に刺激的ですね。23本目はマスドット AG からのクロス投稿で、島田亮介さんと高松哲平さんによるサムジェネラリゼーションズオブ OORTs コンジェクチャー、オート予想のいくつかの一般化です。この論文では正標数の対乗の超特異な主変極アーベル多様体について、その自己同型群がどれくらい小さくなるかというオート予想に挑んでいます。具体的には、自己同型群がプラスマイナス1という最小限の要素しか持たないような領域が超特異軌跡の中に緻密に存在するかを調べています。アプローチがとても巧妙で、問題をアフィンドリーニュルスティグ多様体の研究に落とし込んでいます。ラポポートジンクの一様化を用いて、モジュライ空間の幾何学的な性質を簡約群やパラホリック部分群という言葉に翻訳して解析しているんです。結果として標数が3以上の時、次元が3以上のケースでオート予想が正しいことが証明されました。さらに自己同型群が最小にならない領域の4次元が2以上であることも示しています。流相化を使って成分の固定点を精密に分析する手法には、非常に緻密な計算の積み重ねが感じられますね。代数幾何学と群論が見事に融合して、長年の予想に決着をつけた素晴らしい成果だと思います。24本目はマスドット CO からのクロス投稿で、カール・ディルチャーさんとラリー・エリクセンさんによるコネクションズ・ビトウィーン・カラード・レストリクティド・ビー・アリー&オーディナリー・パーティションズ、色付きの制限付き B 新分割と通常の分割の間の関係です。この論文では、これまで別々の数学的対象として扱われてきた B 新分割と通常の分割という2つのクラスの間に橋を架けようとしています。具体的には、ある整数を B の類乗の和で表す際に、各部分に色をつけたり個数の制限を設けたりした場合の数え上げが通常の分割の数とどう結びつくかを探求しています。生成関数や全化式を駆使して多項式による類似物を用いて解析する手法が取られていますね。特にある値を超えない部分を持つ分割の数が、特定の色を持つ部分の個数が定義された集合に含まれるような色付き B 新分割の数と一致するという結果は非常に鮮やかです。また順序を考慮する整数の組成を用いることで、全化式の係数に組み合わせ論的な意味を与えている点も面白いです。最終的にホッハマー記号を用いて、これらの等式をより一般的なケースへ拡張しており、数論的なパズルを解き明かすような緻密な構成になっています。25本目は mas.ap からのクロス投稿で、ヤオジ・ヤスンさんによるエクステンションプロブレムズ・フォー・ザ・ブラディミロフ・タイブルソン・オペレーター&ザ・ハイアーチカル・ラプラシアン、ブラディミロフ・タイブルソン演算子と階層的ラプラシアンの拡張問題です。この論文では非アルキメデス的な空間における演算子をより高い次元の局所的な問題として捉え直すという非常にエキサイティングな試みがなされています。もともとユークリッド空間では分数字ラプラシアンという非局所的な演算子を一次元上の空間へ拡張して局所的な方程式として扱う手法がありました。著者はこれを非アルキメデス的な世界に持ち込み、ブルハットティッツ期という離散的な双極空間を拡張先として利用しています。具体的にはこの幾何構の上に重み付きのグラフラプラシアンを定義し、境界値問題として定式化することで、境界におけるディリクレ・ノイマン斜像がちょうどブラディミロフ・タイブルソン演算子になることを証明しました。物理学のピーアディック・ハンド・ジッター・ドモ競馬理論というかなり尖った視点からインスピレーションを得ている点に理論的なこだわりを感じますね。さらにこの構成を一般的なウルトラメトリック空間上の階層的ラプラシアンへと一般化し、木の辺のコンダクタンスを適切に設定することで非局所的な性質を木の上の局所的なダイナミクスで完全に捉えられることを示しました。理論物理学で使われるホログラフィックモデルに厳密な数学的基礎を与えた素晴らしい成果だと思います。26本目はCSLG からのクロス投稿で、ワイケナン・ユルマズさんによる From Ordered Bernoulli Level to Critical Line Geometry Integer Quantization Bernoulli Residual Phase and Prime Power Spectra 順序付けられたベルヌーイ順位から臨界線幾何学へ整数量子化、ベルヌーイ剰余位相および素数べきスペクトルです。この論文はベルヌーイ順位の幾何学と整数の量子化、そして素数の分布を結びつける新しい構造的な枠組みを提案しています。リーマン予想を直接証明しようとするのではなく、連続的な複素幾何学と離散的な数論をつなぐための組織的な設計図を作るというアプローチをとっていますね。まずベルヌーイ後の核という考え方から出発し、そこから強弱対称な垂直線、つまりリーマンゼータ関数の臨界線を導き出そうとしています。面白いのが、実数順位を整数に制限することで算術的な量子化を行い、あらゆる実数順位を整数シェルと中心的な剰余位相に分解した点です。この剰余部分は周期的な第一ベルヌーイ関数を用いて単位円上に写像されるため、座標情報を失わずに表現できるとのことです。さらに素数べきを単一の素数座標の繰り返し占有として扱う状態空間を導入し、これを対数投影することでスカラー順位を導いています。実際のゼータ0点を用いて検証を行い、特定のパターンに飛びつかず、あえて負の対象実験を行う慎重な姿勢には研究者としての誠実さが感じられます。最終的にフォン・マンゴルトの素数べきスペクトルとゼータ0点の関係をグローバルな結合として捉える5層のアーキテクチャを構築しました。27本目はマス FA からのクロス投稿で、カール・ミカエル・ペルフェクトさんによるエーフェジェリース・イネクオリティ・フォー・ディリクレシリーズ、ディリクレ級数に対するフェーエルリース不等式です。この論文ではディリクレ級数のハーディ空間という分野で長年の懸案だった問題に見事な回答を出しています。もともと1変数の解析多項式にはフェーエルリース不等式という有名な不等式があり、これはヒルベルト行列の融解性と深く結びついていました。しかしディリクレ級数の世界では通常の因数分解のような仕組みが使えないため、同じことが言えるのかが分かっていませんでした。そこで著者は無限次元のトーラス上の関数としてディリクレ多項式を捉えるボーアリフトという手法を使い、非常に巧妙なアプローチを試みました。特に確率論的な議論や座標ごとのメビウス写像を用いて重 重なりの少ない特殊な関数を構築した点が非常にテクニカルで、執念のようなものを感じます。結果として情報的ヒルベルト行列が有害なシンボルを持つことが証明され、係数の2乗和に関する収束性も示されました。難しいパズルを解くように、確率論的な道具を駆使して解析的な問題を突破した非常にエキサイティングな研究でした。28本目はマスドット4からのクロス投稿で、マイケル T.M.M. リッヒさんによる The Prime Clockwork A Dynamic Representation of Modular and Multiplicative Arithmetic 素数の時計仕掛け剰余算と情報算の動的な表現です。この論文では剰余算や情報算を視覚的に捉えるための素数の時計仕掛けというユニークな動的システムを提案しています。面白いのが、あらかじめ素数を用意するのではなく、システムが動く中で自動的に素数を生成していく仕組みになっている点です。このシステムは共通の信号で動く複数の時計で構成されています。それぞれの時計には秒針と分針があり、そこから得られる読み取り値によって、その数がどの素数を何のり持っているかという素因数分解の情報がわかります。特に注目すべきは、中国剰余定理を動的な視点から捉え直したグランドサイクルという概念です。また一位分解聖域の考え方をベースに、全ての整数がこの時計の状態から1位に復元できることを証明しています。掛け算や割り算が単なる座標の足し算や引き算に置き換わるという表現方法は非常に鮮やかで驚きました。さらにこの仕組みを正の有理数や一部の代数的無理数まで拡張しており、算術の基本定理などの古典的な結果を単純なカウントアップや繰り上がりという操作で表現できることを示しています。最後はマスドット AG からのクロス投稿で、ポール・フィリップさん、ファビアン・シュネルさん、エヴァ・フィーマンさんによる OORTs Conjecture for Split Unitary Shimura Varieties 分裂ユニタリシムラ多様体に対するオルト予想です。この論文では超特異アーベル多様体の自己同型に関するオルト予想に似た問題に挑んでいます。具体的には、分裂ユニタリシムラ多様体の基本相乗の普遍アーベル多様体について、その自己同型群がいつプラスマイナス1というスカラー倍だけになるのかを調べています。研究の手法がとても緻密で、まず P 進一様化を用いて問題を P 下分群の自己同型群の解析に落とし込み、さらに計算がしやすい A 数1の奇跡という領域に絞り込んで分析しています。ここでディオドンネ理論を駆使して、格子を用いて具体的に計算を回している点に、地道ながらも確実なアプローチを感じますね。結果としてシグネチャーが P、Q であるとき、特定の条件下で自己同型群が汎用的にプラスマイナス1になることを証明しました。またラポポートジンク空間の複雑さを表す深さという普遍量を導入し、この深さが2以上であれば予想が成り立つことを示しています。複雑な空間の構造を深さという一つの指標で整理して結論を導き出した流れは非常に鮮やかだと思います。てなわけで、今回は数論から代数幾何学、ガロア表現やモジュラー形式、そして積数体や L 関数まで数学の奥深い世界を旅してきました。こうしたつながりが織りなす構造は本当にエキサイティングですね。それではご視聴ありがとうございました。